GM 踊れドクター150の病気を知っていれば GM にはなれる。だが病気は単体で出てくるとは限らない。2つ、時には3つの病気が重なる。2つ重なれば 11,175 通り、3つ重なれば 551,300 通り、ほとんど無数だ。病状を当てるのは経験と知識と勘しかない。検査はあくまで補助なんだよってファイヤーは言ってましたが、
納得してしまいますよ ね。
そして今回の最終的な診断結果なんですが、後藤は皮膚病気症を引き起こしている原因を白血球の中の好酸球が増えすぎたことによる HES 特発性好酸球増多症と断定。喘息発作は肺、スプリンター出血は心臓、羽ばたき心線は脳に、それぞれ好酸球が増えてしまったことによって引き起こされた症状。CT や MRI などの検査で異常は出なくても疾患が存在することはあると送信メンバーに説いた後藤。臨床はすべて客観的な確率の問題。これぞまさに総合診療。This is 送信だと一見落着してましたが、ちょっと意義ありなんですよね。というのは、今回は最初の検査の段階で一応好酸球の増加は認められていましたよね。
はい、元木看護師が報告してましたよね。
その時点でもっと詳しく調べておけばあっさり分かったんじゃないでしょうか。
あ、確かに。
本当にね、世界的に有名な GM だったらですね、一発で当ててみろよってね。まあそういうことがですね、ついに視聴率 7.7% ってっていう原因の一つかもしれませんが、ただ一方相変わらずファイヤーのダンスは見応え十分。今回はなんとドキュメンタリー番組情熱大陸のテーマ曲。
さすが TBS ですよ ね。
そして公式サイトの現場レポートにはですね、こんなスクープが。
実は先日ひょんなきっかけから東山さんご本人と9話で踊る予定だという曲のプロモーションビデオを一緒に拝見させていただくことになったのですが、とてもインパクトがあって、その世代の方ならきっと、ああ、あの振りと掛け声はよく真似したよなと感傷に浸ってしまうであろう広く知られた有名な曲です。今でも体育祭などで踊られているのかも。その曲を歌っているグループと少年隊はデビュー時期が近かったこともあり、かつて同じ音楽番組で顔を合わせることもあったそうで、東山さんは懐かしそうに、このグループはいかついイメージを大切にしていたから、当時はみんな無口であんまり話したことはなかったな。その後、メンバーたちと知り合うことになって、実はみんな無口じゃないって判明するんだけど。レコードを出していないのに夜のヒットスタジオに出たの、うちとこのグループだけだったんだよなとお話ししてくださいました。さて、そのグループとは、そして東山さんが選んだ曲とは。
ねえ。多分これ憶測なんですが、一世風靡セピア。
ああ、
そいやそいやそいやそいやね。曲は前略道の上より。当たってるような気がするんですけどね。そしてちなみに、そんな東山紀之のダンスに関して、中学高校の6年間創作ダンス部で頑張っていたというですね、小池栄子は公式サイトのインタビューで、
マイケル・ジャクソンよりも上手いんじゃないかというぐらい本当に素晴らしいですよね。確立された東山流のオリジナリティも感じますし、とっても魅力的だなと思います。東山さんのダンスって女性っぽいしなやかさもあってすごく綺麗なんですけれど、バレエっぽくないというか、決めるところはビシッと決めていて、力強い男らしさも感じるんですよね。踊りながら歌っているアーティストの方はたくさんいますけれど、東山さんには誰もかなわないんじゃないでしょうか。あのスラッとしたスタイルを10代から保ち続けているということも驚異的ですし、長年衰えを感じさせないキレの良さは本当に努力の賜物なんだろうなって思いますね。それから話は変わるんですけど、喜劇って本当に難しいなと思います。これがもしコントだったら、その一瞬でどれだけ笑いを取れるかということなんでしょうけれど、ドラマの中でのコミカルなお芝居というのはあくまでも一つのシーンや物語を彩る一つのポイントに過ぎないと思うんです。だから突き詰めて考えていくと、さじ加減がものすごく難しいものだなって思うんですよね。 私はまだまだ皆さんについていくだけで必死というレベルなので、共演の方々のお芝居を拝見させていただきながら、盗めるところは少しでも盗ませていただいて、いつか自分のものにできたらいいなと思っています。それとどんな最終回になるのか想像もつかないですけれど、私もまだまだ踊る機会を狙っています。
なるほどね。さて、そんな GM 踊れドクターのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社辻くんなんですが、
はい、
GM 踊れドクター、
はい、
新生アミー&ゴーのコンサートもですね、はい、いよいよ近づいてきたわけなんですが、
はい、
岸和田周辺でもですね、はい、だいぶ賑やかになってきましたね。まあ全国的にもですね、はい、有名になってきただんじり祭りなんですが、はい、まあ、岸和田の市街地を中心とした地区ではですね、
はい、
9月の敬老の日の前の土日、
はい、
それからですね、あの山手の方の地区ではですね、
はい、
10月の体育の日の前の土日ということで、
はい、
まあこれからですね半月ほどはもう岸和田ファイヤー状態ですからね。まあそんなですね岸和田で、まあ、ちょっと珍しい、はい、建造物といいますか、
そうですね、だんじり小屋です ね、
まあ言ってみれば、はい、だんじりを格納しておく車庫みたいなもんです
けど、そうなんですよ。
でちょっとですね、はい、まあ、あのケアしとかなきゃいけないっていうことは、
はい、
まあ、今もそうなんですけど、はい、祭りが近づいてくるとですね、はい、太鼓なんかの練習をするということで、
はい、逃げ方になってきますね。
と思われる方もいらっしゃるんじゃないかと。
ですけども、うん、案外あの人気でして、
ええ、
ちょうど目の前に、はい、あの小屋がありますので、はい、うん、ベランダから見えるんですね、小屋が。間取りあの 2LDK で、
はい、
駅からも近くて、
はい、
で音やっぱりうるさいんですけども、はい、人気なんですよ。
まあ祭り好きの人にとってはですね、はい、ある意味で格別の物件かも。
格別の物件ですね。
ちょっとした特色もある岸和田なんですが、
はい、
辻君がですね、はい、こちらの担当になって1ヶ月半ほど、
はい、
また新たな発見というのはありましたか？
そうですね、新築で、
はい、
あのエコキュートのついている物件が竣工中なんですよ、
はいはい
はいはい、賃貸物件にも、
はい、
もうエコの波が来たんだと思いまして、
ね、わかりました、
はい、
それではですね、GM 踊れドクターの方なんですが、
はい、
もういよいよこちらもクライマックスということになるんですが、
はい、
最後までしっかりと応援のほどよろしくお願いいたしますね。
はい、はい。